お元気ですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしています。今回から新約聖書ヨハネの福音書の学びに入ります。今回はヨハネの福音書のイントロダクションをお送りします。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、今回から新約聖書ヨハネの福音書の学びに入りますが、一般的にヨハネの福音書は理解しやすいと考えられています。それはヨハネが使っている平易なギリシャ語のせいで、例えばヨハネの福音書には非常にわかりやすい単音節と二音節の言葉で書かれている文章があります。例えばヨハネ14章20節には、あなた方が私におり、私があなた方におると書かれていて、非常に単純な単語しか使われていません。これを英語で表現しますと、You in me and I in you となりますが、この文章は接続詞が一つ、前置詞が二つ、代名詞が四つからなっており、小学生にもわかる文章です。しかしこの意味は、最も深い洞察力を持った神学者も、最も偉大な哲学者も、その意味の深さを探り尽くすことができないほど、深く偉大な意味を伝えているのです。あなた方が私におりとは、救いを意味することはわかります。私があなた方におるとは、成果を意味しますが、それ以上のことは、私たちのうちの誰もよくわからないのです。私たちは時々単語の意味を知っているから、何が言われているかわかると思ってしまいます。ヨハネの使っている単語は素朴ですが、その意味は非常に深いのです。ヒエロニムスは、ヨハネの福音書を、ヨハネは神様の神秘に抜きん出ていると言いました。これ以上に的確な表現はありません。またアメリカの神学者 A.T. ピアソン博士は次のように言いました。ヨハネの福音書はキリストの心に触れる。ヨハネの福音書はいつでもその著者がヨハネだと考えられていたわけではありません。ドイツのバウアー・チュービンゲンスクールが何年も前にヨハネの福音書を攻撃し始めました。ヨハネが著者ではないのではないかと思われた理由の一つは、パピアスがヨハネが著者だということを書いていないと思われていたためでした。ところがおそらく私たちが持つ中で最高の旧約聖書の写本であるシナイ写本をシナイ半島の聖カタリナ修道院で見つけたドイツ人ティッツェンドルフ教授がバチカンの図書館で仕事をしていた時、パピアスからの引用のある古い原稿を見つけました。そこにヨハネがこの福音書の著者であることが明らかにされていました。私は個人的にはこれが最高の権威であると思います。同時に紀元200年頃に生きていたアレキサンドリアのクレメンスが、ヨハネは友人たちに勧められ神様の御霊に動かされて霊的な福音書を書いたと書き残しています。そして私はヨハネの福音書がその霊的な福音書だと信じています。私の中では、ヨハネが著者であるということに、いささかの疑いもありませんと、マギー博士は述べています。でも、もっと意義深い質問は、なぜヨハネはこの福音書を書いたのかということです。この福音書はおそらく紀元100年近く、最後に書かれたものです。他のすべての人たちは死に、新約聖書の著者たちはすべて亡くなり、彼だけが残ったのです。 またヨハネの福音書が書かれたのは、最初の異端であるグノーシス主義に対抗するためだとする人たちがいます。グノーシス主義者たちは、イエス様は神様であったけれども、全く人ではなく、人たちは主を見たと思っただけで、実際はそうではなかったと信じていました。そしてイレニウスは、わざわざヨハネの目的は、グノーシス派のケリントスを論破するためだったと書いています。ドイツプロテスタントの神学者トールクは、ヨハネの福音書は論証のための福音書などでは全くなく、ヨハネはその問題に対抗しようとしているのではないと、とてもはっきりと書いています。ご覧のように、これらの理論は、いずれもこの福音書の中に書かれている素晴らしい真理を十分説明できるものではありません。私の判断では、唯一満足のいく説明は、ヨハネが教会のリクエストによってこの福音書を書いたというものです。教会はすでに3つの福音書を持っていましたが、もっと霊的で深いもの、何か彼らを成長させてくれるものが欲しかったのです。初代教会の偉大な聖徒であるアウグスティヌスはそのように言っています。またグレゴリウスは福音書への鍵という本の中で次のように述べています。四つの福音書の中で使徒ヨハネの霊的な理解がわしに例えられるのは正当である。他の三つの福音書よりも彼の宣言がもっと高く上げられ、もっとずっと卓越しており、そうすることによってヨハネは私たちの心も高く上げられることを願ったのだ。これがヨハネの福音書の目的で、彼はまさにそのためにこれを書いたのです。したがってヨハネの福音書では、ヨハネは私たちをベツレヘムに連れて行くことはしません。クリスマスにクリスマスの聖歌を数えきれないほど歌っても、私たちはそれでは霊的に成長することはありません。ヨハネが私たちをベツレヘムに連れて行かないのは、あなたと私に信者として成長してほしいからです。そしてヨハネは私たちを静かな永遠の回廊へ、広大な空っぽの空間を通して、全く初めではない初めに導きます。ヨハネによる福音書一章の一節には、初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であったと書かれています。この世界は30億年前にできたという人たちがいます。それはケチな話です。私は世界はそれよりももっと長く存在していると思います。あなたは神様が永遠の昔、両方の親指をくるくると回しながら何をしておられたと思いますか？私は神様は過去に相当のことを行われたと思います。神様の背後には永遠があります。ですから、はじめにと読むとき、自分の小さな考えが行くことができる限りの永遠の過去に遡り、あなたの楔をそこに打ってください。そこへイエス・キリストが永遠から出てこられて、あなたにお会いになるのです。もう一度読んでみたいと思いますが、ヨハネ一章の一節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。そして何十億年かの時が過ぎ、ヨハネ一章の三節。すべてのものは、この方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。それからヨハネは14節でもう一歩未来へ進みます。一章の14節。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。ルカはギリシャ人のために書きましたが、ギリシャの哲学者たちとギリシャ人の考えなら、ここですぐストップして言うでしょう。もういい。あんたたちにはもうついていけない。でもヨハネは彼らのために書いているのではありません。彼はさらに先へ進みます。一章の18節。未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのである。 神を解き明かされたとは、神様を解釈された、または人が神様を見て、神様を知ることができる場所に神様を誘われたということです。一切の起源を持っておられない方であるこの方こそ、永遠から出てこられた私たちの救い主、御子イエス・キリストなのです。医師であったルカは主を顕微鏡で見ました。しかしヨハネのやり方は全く違っていますが、ヨハネもルカと同じ結論に達しています。ヨハネの手法は決して科学的ではありません。キリストの知識と主にある信仰にすでに来ているクリスチャンは、処女交誕をもう一度最初から見る必要はありません。その人はすでにそれを信じているからです。ですからその人がヨハネの福音書にやってきて、それを読んで学ぶときに、全く言葉では表せない喜びを見つけるのです。多くの人はヨハネを素朴な福音書だと考えていますが、決してそうではありません。ヨハネの福音書は非常に深く、それは信者の霊的な成長のために書かれた福音書だからです。13章から17章に入るときにイエス様はご自分の者たちを2階の部屋にお連れになり、彼らに彼らを成長させることができるものを示してくださったのです。そして他の福音書記者たちは誰もそのことを書いていません。なぜでしょうか。なぜなら彼ら3人は伝道者であって、キリストを世界の救い主として提示しているからです。しかしヨハネは主に信者の成長のために書いているのです。ヨハネは他のどの福音書記者よりもたくさん蘇られたキリストのことを書いています。最初の現れは最も劇的なものの一つで、主はマグダラのマリアに園で現れました。2回目はトマスがいなかった2階の部屋で弟子たちに現れました。そして3回目はもう一度2階の部屋での弟子たちへの現れで、この時にはトマスもいました。これら3回の現れは20章に記録されています。その後、主がガリラヤ湖で現れるのを見ます。幾人かの弟子たちがそこで魚を取っていました。主は岸から彼らに話しかけられました。そしてヨハネ21章の15節から17節で、彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？イエス様はご自分に仕えるためには神学校に行かなければならないとは言われませんでした。主はペテロに尋ねられました。あなたは私を愛しますか？それだけがただ一つの条件です。あなたは主があなたのために用意しておられるミニストリーのために訓練を受けたいと思うでしょうが、主はその前にあなたが主を愛していることを知りたいと願っておられるのです。多くの人々が今日、主に仕えていないのは、彼らが主を愛していないからです。そしてペテロは殉教すると言われました。でもヨハネは、この福音書と3つの書簡と目次録を書くために生き、また7つの主のよみがえりの記事を記録していますが、そのすべては信者のためです。キリストの誕生の時、異教の世界中に大きな期待がありました。それは不思議なことです。ローマの歴史家、スウェトニウスは語ります。大体その頃に世界の支配者がユダヤに起こるという古く明確な期待が東方全体に広がっていた。また、ローマの歴史家、タキツスも同様のことを書いています。さらにシュレーゲルは、ベスパシアンの生涯という著書の中で、中国に旅している仏教の宣教師たちが、およそ33年にメシアを求めて出かけている中国人の賢人に出会ったことを書いています。この時に全世界に主が来られることへの期待があったのです。マタイ2章の2節には次のように書かれています。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか？私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。 驚くべきことは、こんなにはっきりと信者の必要に合うように意図されているヨハネの福音書が、同時に他の誰にも増して東洋人の心に合うように意図されているということです。東洋人とは誰のことでしょうか。それはエジプト人、バビロン人、ペルシャ人、数えられていないインドや中国、アジアの何億という人々です。この神秘の国から賢人たちがやってきたのです。彼らはずっと偉大な異教の宗教を持ち続けていました。例えば仏教、神道、儒教、そしてイスラム教です。それでもこれらすべてを持つ地域から彼らの賢者たちが訪ねてきたのです。なぜなら彼らは救いを持っていなかったからです。どの宗教も彼らに救いを与えてはくれませんでした。だからこそ神秘的な東洋の人々は他のどの福音書よりもヨハネの福音書をとても喜ぶのです。天国の栄光の中から主は来られました。主は私たちが心に描くことができるどんな始まりよりも前からおられた方です。言葉は人となって人間たちの間を歩まれました。東洋にはたくさんの種類の宗教があり、彼らは宮を持っていました。外側はきらびやかに飾り立てていますが、その中では醜く恥ずべき儀式を持った宮です。そして主イエスの最初の公的な行動は、その当時の宮に入っていって、それを清めることだったとヨハネは語っています。このことによって主は、彼らの恥ずべき宮で礼拝をしていた人々に、神様が聖なる方であることを語っておられます。もしあなたが神様を礼拝するのなら、あなたも清められなければなりません。宮は清められなければならないのです。宗教的な支配者がある晩イエス様のところに来ました。主はその晩宗教的支配者に次のように言われました。ヨハネ3章の3節。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。イエス様はここで、あなたは新しい命を得るために古い宗教を捨ててしまわなければならないと言っているのです。イエス様は古い衣に継ぎ当てをするために来られたのではなく、彼らが聖なる神様の御前に立つことができるように義の衣を与えるために来られたのです。東洋では女性であることは地位の低いことでした。主は女性であることを高尚なこととされました。なぜなら主は女から生まれたものとして来られたからです。東洋では結婚が蔑視され、妾を持つのが当たり前であった時代に、主はカナでの結婚式に出られ、結婚を尊いものにされ、その結婚を祝福されました。またイエス様は井戸端に座って、かなり怪しい性格の女性と会話をされました。彼女も、後に主が人々のために死なれたその一人でした。女性の魂は、男性の魂と同じように主にとっては尊いものでした。また命のパンの説教の後にキリストは群衆を養われました。そしてそこを去られました。なぜなら人々がご自分を彼らの腹を満たすこの世の王にすることを望まれなかったからです。東洋の精神はイエス様の命のパンの説教を理解するでしょう。私たちのスーパーマーケットのマネージャーたちがこれを理解しないのは残念なことですとマギー博士は述べています。主イエスはこの福音書の中でこう言われました。私は世の光です。私は命のパンです。私は道であり真理であり命なのです。そして東洋は当時悲惨な状態で滅びつつありました。今日もそうなのです。ヨハネは言いました。ヨハネ20章の30節から31節。この書には書かれていないが、まだ他の多くの印をも、イエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。彼らに何にも増して必要だったのは命でした。そしてそれこそ今日、世界中が必要としているものです。宗教ではなく命なのです。さて、この素晴らしい福音書の学びに入る前に、いくつか目立つ特徴を挙げておきたいと思います。最初の三つの福音書は、共感福音書と呼ばれています。なぜなら、三つとも同じ視点から、 似たパターンで書かれているからです。しかし第4の福音書であるヨハネは以下の3つの点で異なっています。一つ目の違いは、マタイとマルコはイエス様の奇跡に重きを置き、ルカは例え話に注目しますが、ヨハネはそのどちらもしていません。二つ目は、ヨハネの奇跡は印として書かれており、特定の偉大な真理を理解するために大きな識別力によって選ばれています。例えば、命のパンの説教が5000人の養いの後に続きます。ヨハネの福音書には11の特別な印が書かれてあります。三つ目は、ヨハネの福音書には例え話はありません。ヨハネ10章の6節に一度だけ例えという言葉が使われていますが、この言葉は普通のギリシャ語の例えという意味のパラボレーではなくパロイミアという言葉になっています。この言葉は例えと訳されるよりも説教と訳されるべき言葉です。ですからこの良き羊飼いの物語は例えではなく説教です。またヨハネの福音書は年代順に書かれています。例えばヨハネ1章の29節と35節にはその翌日、またその翌日と書かれています。彼はまた場所と町にも注意を向けています。例えばヨハネ1章の28節にはヨルダンの向こう岸のベタニアとか、ヨハネ2章の1節にはガリラヤのカナなどの細かい地理的な記録が挿入されています。またこの福音書ではキリストの神性が強調されています。しかしまた同時にヨハネは主の人間性についても記録しています。ヨハネだけが主のサマリアを通っての旅を記しており、主が旅の疲れで井戸端に座っておられたこと、さらにイエス様が泣かれたことなどを記録しています。この福音書ではイエス様という呼び方がたくさん使われています。これは不思議です。なぜなら、キリストの神性に強調点が置かれているのなら、ヨハネはキリストという名前を使いそうなものだからです。しかし彼はあえてイエス様という名前を多く使っています。それはヨハネが神様が人となられたという点を強調しているからなのですと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。ヨハネの福音書第1回目の今回は、ヨハネの福音書のイントロダクションをお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、ヨハネの福音書1章1節から5節と14節18節。序文、受肉、言葉は神である、言葉は人となった、言葉は神を解き明かすというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com。 ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。